聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書は出エジプト記第16章の1節から16節までです。旧約聖書の119ページ。出エジプト記第16章1節以下。イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真の荒れ野に向かった。それはエジプトの国を出た年の第二の月の15日であった。荒れ野に入ると、イスラエルの人々の共同体全体は、モーゼとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で、主の手にかかって死んだ方がましだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って、毎日必要な分だけ集める。私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば、毎日集める分の2倍になっている。モーセとアロンはすべてのイスラエルの人々に向かって言った。夕暮れにあなたたちは、主があなたたちをエジプトの国から導き出されたことを知り、朝に主の栄光を見る。あなたたちが主に向かって不平を述べるのが、を主が聞かれたからだ。我々が何者なので、我々に向かって不平を述べるのか。モーセはさらに言った。主は夕暮れに、あなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのか。あなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているのだ。モーセがアロンに、あなたはイスラエルの人々の共同体全体に向かって、主があなたたちの不平を聞かれたから、主の前に集まれと命じなさい、と言うと、アロンはイスラエルの人々の共同体全体にそのことを命じた。彼らが荒れ野の方を見ると見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに仰せになった。私はイスラエルの人々の不平を聞いた。彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして、私があなたたちの神、主であることを知るようになると。夕方になるとうずらが飛んできて、宿営を覆い、朝には宿営の周りに露が降りた。この降りた露が蒸発すると見よ、荒れ野の地表を覆って、薄くて壊れやすいものが、大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。主が命じられたことは次のことである。あなたたちはそれぞれ必要な分、つまり一人当たり一オメルを集めよ。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るがよい。以上です。新約聖書はマタイによる福音書6章の11節です。新約聖書の9ページ。マタイによる福音書第6章11節。私たちに必要な糧を今日与えてください。お祈りを捧げます。平和の主であるイエス・キリストを私たちの世界に送ってくださいました神様、あなたの御名を賛美いたします。この週の初めの日に、全世界であなたが称えられますようにと願います。私たちを この会堂に、またライブ配信を通してこの礼拝に招いてくださいましたことを心より感謝申し上げます。週の初めのこの最初の時間、あなたに私たちは真心からの礼拝を捧げたいと願っています。今私たちは御言葉に聞きました。この御言葉を私たち一人一人に語られたものとして、私たちが心からこれを受け、また背中を押され、この新しい一週間に旅立っていくことができますように。神様、この8月15日、私たちの国では敗戦記念日として、この日を守っています。第二次大戦において、アジア太平洋地域では、2200万の人たちが、また日本の国内においては約300万の人たちが命を奪われました。神様、その一人一人の命を思うときに、あなたからの永遠の安息が与えられていますようにと願うものです。神様、その戦争から76年が経ちました。私たちは平和の思いを新たにしながら今日の礼拝を捧げています。一人一人が平和を作り出すものとして、イエスの愛をこの世界で行うものとさせてください。そして平和を願いながら歩むものとさせてください。神様、しかし今世界を顧みるときに、争いの中にある地域があります。国々があります。今この時にも争っている人たちがいます。政治が不安定で、ミャンマーをはじめとしてさまざまなところで人々が命を脅かされています。神様、私たちの人間の罪を許してください。神様、どうかあなたが作られたこの世界を預けられた私たちが、この世界を平和の方向へと導くことができますようにしてください。この日本の国内でもそうです。貧しさの中で命を奪われていく者たちがいます。コロナ禍の中で仕事を失っている者たちもいます。神様、今日本全国、激しい雨によって災害の中を過ごしています。不安の中を過ごしています。この時にも命の危険を感じている人たちがいます。どうぞ一人一人の命を守ってください。また神様、この国に希望を持って来た外国人の人たちの中に、命を脅かされ、もうすでにその命が奪われた者もおります。神様、どうかあなたが作られた一人一人の命を祝してください。私たちがこの預けられた命を大切に生きていくことができますように、そして自分たちだけでなく隣人のことも私たちの中に受け入れることができますように導いてください。願っても願っても平和が来ません。私たちが祈っても祈ってもその日は来ないのではないかと失望に駆られる日もあります。主なる神様、あなたにお委ねすることによって、あなたが私たちと共に歩んでくださることによって希望を与えられています。私たちはどうかこの希望を捨てることなく歩むことが許されますように、この感謝と願いと私たちの主の御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝私たちは主の祈りの一節から聞きました。私も説教の聖書箇所にですね、たった一節だけを選ぶということはほとんどないのですけれども、今日は この私たちに必要な糧を今日与えてください。イエスが教えてくださった主の祈りの一節です。この言葉に私たちは生かされ、そして心に刻みたいと思うのです。今朝もご一緒に礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。大変な悪天候ですけれども、こうして会堂に集い、またズームの配信を通してご一緒に神様を礼拝できますことを大変嬉しく思っております。私たちは礼拝のたびに、あるいは祈りのたびに主の祈りを用います。主の祈りというのは実は6つの祈りから成り立っております。はじめに神様のこと、神様のことに関する祈りが3つ続きます。そして後半は私たち人間のことを祈る祈りです。これも3つ続きます。神様への祈りが3つと、私たちのことを願う祈りが3つ、この6つで主の祈りは成り立っています。最初の3つの祈り、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、皆、御国、御心、この3つが主語になっています。神様がこの世界の中で真の神として崇められますように、そういう祈りです。そして後半の3つは私たち、私たちの礼拝では文語体で祈りますが、我らという言葉です。この我ら、私たちという言葉が主語になって、私たち人間が真に人間らしく生きられますように、この祈りが3つ続いていきます。で、私たちは今朝この後半の一つ目の祈り、私たちに必要な糧を今日与えてくださいという祈りからご一緒に学びたいと思うのです。考えてみれば、私たちが生きていくために食物は不可欠のものです。ですから初めに必要な糧を今日与えてくださいと祈り求めることは当たり前のことかもしれません。しかし私たちがいつも主の祈りを捧げるときに、この部分をどれだけ切実に祈っているか、どれだけ思いを込めて祈っているか、そのことをまず顧みてみたいと思うのです。なぜかと言いますと、今この日本という豊かな国で私たちは生活をしています。何不自由なく生きている私たちが必要な糧を今日与えてくださいと祈るのです。先ほどお祈りの中でも覚えましたが、今このコロナ禍の状況において失業する人たちが後を絶ちません。そしてその中には、残念なことに自ら命を絶っていく人たちが続いているという現実があります。必要な糧が与えられていない人たちが私たちのすぐ近くにいるのです。イエスが生きておられた時代も同じでした。主イエスの時代には多くの人々が貧しさにあえいでいました。ローマの重い税金に苦しんで、働いても働いても手元にお金が残らないような人たちがイエスの周りにはたくさんいました。この貧しさの中にあえぎ苦しみ、そして栄養失調のために死んでしまう子どもの数も当時非常に多かったと言われています。ある説によれば、生まれてきた子どものおよそ半数は10歳になるまで死んでいたと言います。そのような中で、お腹を空かせた子どものために親は何とかして食べ物を手に入れ、良いものを与えるために力を尽くしました。そのような時代の人々にシュエスは答 このように祈りなさいと主の祈りを教えてくださったのです。私たちの親である神様、その神様は食べるもの、私たちに必要なものを与え、私たちを成長させてくださる。だから天の神を見なさい。イエスは神様を指さして、あなたたちを養ってくださるのだ、こうおっしゃったのです。私たちもしかし考えてみれば、必要な食物に困る日が来ないとは言い切れません。それは戦争のようなことが起きた時だけではありません。私たちも少なからずですね、災害にあった時に必要なものにありつけなかったということがあります。それでも私たちは命を守られておりますけれども、今でもこの世界中に災害などによって多くの人たちが被災されて、必要な糧に困っている。私たちが礼拝を捧げているこの時にも、飢え死にしていく子どもたちがいるということを覚えなければなりません。1995年の阪神・淡路大震災の時にもライフラインが断たれて、多くの人が命を落としました。で、これからご紹介するお話は、その大震災の当時にある方が経験されたことを教えていただきました。私も大学時代兵庫県で過ごしましたけれども、その時の知り合いの一人がこのように教えてくれたことを今日はご紹介したいと思います。ある日ですね、このいつもその方は駅の近くの古い小さなパン屋さんで食パンをこういつもこう塊でっていうか一気に買って、帰宅したのだそうです。そしてそのパンを買った翌朝に阪神・淡路大震災が起こりました。で、震災が起こったのはまだ暗い夜明け前の時間帯でした。だんだんと明るくなるにつれて、その方の住んでいたあたりではたくさんの家が倒壊していることが分かりました。崩れた家の下敷きになって出てこられない人や亡くなった人たちがたくさんありました。外に出てきた人たちは力を合わせて壊れた家に閉じ込められた人たちを助け出そうとしました。まあ、その間にですね、大きな余震も起こってきたわけです。とりあえず助け出せる人を助けると、人々は安全な場所を求めて動き始めました。近所に住んでいて、いつも日曜日には教会で礼拝をしている人たちがその町の教会に集まり出しました。教会の建物も地震で倒壊していましたが、周りに集える広い場所があったそうです。知っている顔を見ると少しほっとした、そういうふうに教えてくれました。そしてみんなが朝から何も食べてないということに気がつきました。それまではみんながもう気が気ではなくて、そして避難することに一生懸命になっていて、そういう時ってあまり自分の食べ物のこととか、まあ、お腹が空いたりしないということなんでしょうか。もう何時間も何時間もその震災から経って、その時に朝からそこにいた人たちみんな何もありつけていなかったということを気がついたんだそうです。そのパンを買った、この話を教えてくださった方の家は全壊していました。しかしその時その人は昨日の夕方にあの駅前のパン屋さんで一斤の食パンを買ったということを思い出したのです。そして家に潜り込んで探し出すとパンが見つかり、持ち出すことができました。そしてみんなが集まっているところに急いで行って、ここにパンがあります、パンがありますよ、 そういうふうに言うと、緊張と不安でこの表情が硬くなっていた人たちがほっとしたような嬉しい表情を見せたと言います。大きなパンの、大きなパンといってもですね、そこにいた人たちがみんなありつけるお腹が満たされる量ではなかっただろうと思いますが、そこにいた人たちがこの一斤のパンの塊をこう少しずつちぎって分け合いながら、大人も子供も一緒になって食べたのだそうです。一斤のパンでしたけれども、大勢で分けるとそれは本当にわずかな量だったと言います。でも食べるものがあったということ、そしてみんなでこの一つのパンを分け合って、そこにいた人たちで一緒に食べたということは、体にも心にも生きる力を生み出したと言います。さあこれからどうしていこう、どういうふうに毎日を過ごしていこう、考えるときに勇気を与えてくれた出来事だったそうです。その後だいぶ経ってから、その方はそのパンを売っていたお店が震災で倒壊して、その後その商売を続けられなくなった、つまりその時分け合った一斤の食パンはそのパン屋さんで作られた最後のパンであったということを知りました。みんなで分け合った食パン、そのお店で作られた最後の食パン、その最後のパンが震災にあってから最初の食事になった、そして人々の生きる力になっていった、一つのパンを分け合って食べたという出来事は、人々が一緒に生かされているんだ、命が守られたんだ、そのことを分からせてくれたのだそうです。私はこのお話を最初に聞いたときに、神様はパンになって現れたのだ、そう思いました。これは決しておとぎ話ではありません。先週の礼拝で私たちはヨハネによる福音書の6章から聞きました。今日も教会の前で、掲示板に掲げられていますが、私は命のパンである、私は命のパンである、先週の礼拝で聞いた御言葉です。主イエスが、私は命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない、そのように言われました。必要な糧というのは何も肉体的な上、渇きを満たすものだけを指すものではありません。人間の精神的な上、渇きを満たすものでもあるのです。この阪神淡路大震災の時、この方の周りの人たちは、大勢の人たちでこの一斤のパンを少しずつちぎって分け合って、一人一人の手に渡された分量はほんの少しだったと言います。しかしそれを口に入れ、同じ味を味わった人たちが、何か温かなものを共通して感じ取ることができた、その中にはですね、きっとその人以外にキリスト者などはいなかったかもしれません。仏教徒だって、宗教を信じていない人たちだっていただろうと思います。でもそんなこと関係なくですね、一緒になって温かみを感じることができた、私たちはそれを神様の愛と言いますけれども、何か心の中にじんわりこの温かいものが湧き上がってきた。大きな震災にあって、温かみ、神の愛、そんなの感じられない、思う人がいたと思います。しかし、私は恩着せがましく言うわけではありませんけれども、そこには 匿名の神様がいた。匿名で静かに静かにして、神様がそこに働いてくださったのではないか、そのように信じています。今日の箇所をもう一回心に刻みましょう。私たちに必要な糧を今日与えてください。主イエスは私たちに祈るときには、私たちだけの糧を祈るのではない。自分だけの食物を願うのではない。私たちにって言っています。主の祈りの中で一番多い言葉はこの我らに、私たちにという言葉です。なぜ先週の命のパンもそうでしたけれども、イエスは大事な言葉を繰り返し繰り返し言います。気がついてほしいと思うからです。その御言葉に聞いている者たちに気づかせようとしているからです。我らが、我らに、主の祈りの中で繰り返し言われます。自分だけの食物ではない、私だけの糧ではない、私たちの糧、私たちの食物、みんなで一緒に行きなさい。これがイエスのメッセージです。私たちの糧、そのことについてイエスは教えられました。福音書の中でイエスは食事をする場面がたくさん出てまいります。主イエスはいつも誰かと一緒にパンを分かち合っておられます。自分一人でパンを独占したりすることはありませんでした。ブラジルの神学者でカトリックの神父であったレオナルド・ボフという人は、神は私のパンの実を求める祈りには耳をお貸しにならない。私たちのパンだけが神のパンなのであるという言葉を残しています。そして命のパンである主イエスを一緒に、主イエスと一緒になって歩みを起こそうとしている私たち。もうこの主イエスを信じて従っている私たちも、悲しみ、苦しんでいる私たちの周りの誰かの必要なパンになることができます。私たちもパンを与えられますが、私たちもパンになることができます。私たちの教会も、飢えている人を満たし、乾いている人たちを潤すことができます。命のパン、命の水を喜んで差し出す教会にならなければなりません。この教会ではよく知られている名前でしょう。第二次大戦でナチスドイツに処刑された神学者ディートリッヒ・ボンフェッファーという人がいました。このボンフェッファーの言葉です。隣人のために存在するとき、教会は初めて教会となる。隣人のために存在するとき、教会は初めて教会となる。8月の間、州法の裏面には、日本キリスト教団の戦争責任に対する告白を掲載し続けています。ホームページからもそれを見ることができます。この戦績告白に通ずるボンヘッファーの言葉です。今日の聖書の箇所と一緒に心に刻みたいと思うのです。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈ることは、私たちが平和を作り出すということにもつながっていくのです。お祈りを捧げます。神様、どうか平和をもたらしてください。私たちを平和の器として用いてください。私たち一人一人が生きているその場所で、今日少しでも平和につながる方向に動かしていくことができるように、私たちに力と知恵を与えてください。私たちに必要な糧を今日与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは賛美歌、お座りになったままで賛美歌の499番、賛美歌の499をご一緒に歌いましょう。 献金を派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。平和の主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちに示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。